もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
64歳です。
64歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
64歳です。
同い年。
はい、そうです。
で、お子さんは？
今一緒に住んでるのが36歳の長男です。
はい、わかりました。それでどんな？なんでしょうか。
外で暮らしてる次女のことなんですけども、私4人子供がいまして、
はい、
4番目の娘のことです、う
ん、はい。何歳ですか。
25歳です。
25歳。はい、
娘が結婚前提で付き合っていたんですね、はい、6年ぐらいになるんですけども、付き合ってた時にローンカードが4枚持ってまして、1枚は自分のなんですが、
はい、
他の3枚は彼の買い物用に作らされたんですね、
はい、
それで1年前に向こうの方から別れを言われまして、別れているんですが、
はい、
中に彼が別れた後に生活用として使っていたカードがあったことが分かったんです。で、彼からの支払いが滞りまして、いつも同じ金額じゃなく額が大きくなったりとかっていう感じになったので、これは何だろうと思ったらしく、ローン会社に確認したところ、パスワードも変えられていてリボ払いになっていて、解約することにしたら43万の返済額があったんですね。
この43万っていうのは、
はい、
一緒に生活していた後の額ですね。
はい、
はいはい。
で、彼と連絡取ったところ、
はい、
60万別れる時に渡したって言うんですね。確かに娘はもらったんですけども、
ええ、
それは今までのその支払いの分3枚ありましたから、その支払いでもう間もなく終わるとこだったと、
ええ、終わるところだってって言うけど結局終わってなかったんですね。
終わってなかったんですけど、はい、それで結婚前提でしたので、
ええ、
車も必要だっていうことで、
ええ、
彼のお母さんが100万を出して車を買ってくれたんだそうです。
ええ、
それで2人で50万ずつ支払うことにして、その車を買ってもらって、後でその彼のお母さんに50万ずつ支払うことにしてたんだけども、それをまだ支払ってなかったので43万の額支払ってほしいって娘が言ったところ、
43万の中に入ってないわけです。
入ってないです。
はい、
それで返してほしいって言った43万を車を買うって言って買ってあげて、そして50万ずつお母さんに支払うことにしていた50万と相殺しようって言われたっていうことなんですね。で、娘も娘で大人に言われるとそこではいって言ったみたいなんですね。でもよく考えると、
チャラにしようっていうのは向こうが言ったわけですね。
はい、そうです。それでよく考えると、なんで私がその分払わなきゃなんないのかなとか、
うん、
あと今までもその43万は別れた後にも使ってたお金だったんですけど、
うん、
その前の2枚のカードの分もいろいろローン会社の方に調べてみると、うん、彼の買い物がほとんどだったんですね。
要するに43万今請求してるんですか、請求されてるんですか。
請求してるんですけども、
うん、
払おうとはしないんです。
で、50万も自分の方としては使ってないと。
ただ今までの分を娘の方が支払ってきたのをトータルすると、その43万も入れて97万の分を娘はずっとローンを払ってきたっていうことで、それを返してほしいと思ったんですね。
はいはい。それで今日のあなたの相談の内容っていうのはどういうことですか。
今の入って言ってしまったけど請求できるものなのかどうかっていうことと、車の分としてのその50万っていうものが相殺になるものなのかどうかっていうことをちょっとお聞きしたい。
ただこの50万も最初お母さんが行った時にはお嬢さんはそういうようにしようというふうに言ってたわけですね。50万ずつにするって。
あ、そうだと思います、はい、はい。言われてはいって言ったんだと思います、その時も。
そうすると要するにいろんなことはいっていうことを言ったけども、よく考えてみると、はい、おかしいじゃないかということね。
そうです。
お金のことだけで別にこの一緒に生活していたからどうだこうだというそういう問題は含んでないわけですね。
そうです、お金のことだけです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大阪恵美子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、どういうふうに整理したらいいかしらと思いますけど、
はい、
カードもね、それから車の借金も結局その請求している人は第三者になるわけなんですよ。つまりカードはカード会社の契約の問題だし、それから車の返済の話はこれはお母さんからお金を借りたという話をされているように思いますので、
はい、
向こうの義理のお母さんが、まあ、義理のお母さんって結婚してないから違うけど、債権者で、
はい、
で返す義務を持ってるのは誰なのかっていう問題なんですよ。まずその車の話はちょっと少し置いておきましょう。クレジットカードの方ですけど、
はい、
今その問題になってるのはね、使った彼が返済するべきかしないべきかっていう話なんですけど、
はい、
基本的にはそれは要するにこちら側の話であって、
はい、
返済ということを考えると、
はい、
カード会社に対して返済しなくちゃいけないのはあなたのお嬢さんなんですね。名義人ですからね。
はい、
でその返済に充てるお金をどこから持ってくるかというところで今揉めていて、
はい、
元の彼が素直に全部持ってきてくれればね、それをお嬢さんが返済に充てればいいんですけど、
はい、
持ってこない時にはカード会社はもちろんだからって猶予してくれるわけじゃないので、
はい、
自分で払わなくちゃいけないですよ。これは大前提ですよ。
はい、
その上でその元彼にね、使った分返しなさいよと、その使った分を返しなさいよっていうのはもちろんそれはまあ法律上もね請求権はあると思いますけど、特にその別れた後で使った分についてはね返してくださいよということはもちろん言えると思いますけど、
はい、
彼は今お仕事は何してる人なんですか？
多分辞めたかもしれませんけども看護師でした。
そのなぜね二人で暮らしてる時にお嬢さんの名義でカードなんかを作ってそれを与えてたんですか？
まあ、ほとんどが彼はカード作れなかったみたいです。
まあ、ちょっとそのあたりはその25歳のお嬢さんはね、もうちょっと考えないといけなかったですよね。
はい、
そこのところはまあちゃんと言わないとダメですよ。
はい、
少なくともね人の名義のカードを使うっていうことはいくらその結婚前提であろうとなんだろうと基本的にはやっちゃいけないことですしね。
はい、
時々まあご主人名義のカードを奥さんが使ったりする人を見たことありますけど、
はい、
それだってそのちゃんとファミリー契約みたいなのを結んでね、
はい、
カード会社の許可を得て奥さんが使うような形を取らないと、
はい、
みんな違法なことなのでね、大変なトラブルになる可能性はあるわけなんです。
はい、
だからそういう意味でそのお嬢さんは最終的には自分で払わなきゃいけなくなっちゃうので、
はい、
その元彼にから取れるかどうかは結構重大ですけど、私はね気になるのはね、その返してくれと、それはまあ一応言えますけど、
はい、
返す人なのかなっていうところが聞いてて一番心配なところなんです。
そうなんです。はい、
それはね権利があるとかないとかとかいうのは次元の違う話なので、いくら言っても取り返せない人から取り返す方法はないですよ。つまり彼がもう他も借金まみれでね、全然首が回らないとか、場合によってはもういろんなところから、例えばカード会社とかそういうサラ金とかね、はい、そういうところから借りてて、お給料の差し押さえすれすれとかされてるとか、そうなってくるともうとてもお嬢さんの手に負える回収方法は見つからないですよ。まずそこのところを考えないと、この話はあまりにもね、建設的でない話になりそうなんですけど、いくら権利があるとかね、言うことができますよって言ったところで、言っても何も効き目のない人には、このアドバイスは役立たないですよね。
そうですね。
そこの回収のことはもう少し実践的にいろいろね、そのどういう職業でどういう状況になってるかとかいろいろ考えた上で回収を試みなきゃいけないですけど、基本的にはその別れた後でね、次女の方の名義のカードを使ったりすることはもう許されないはずなので、それは返せということは言えますよ。
はい、
まあそれ一つ確認できました。で、お母さんから車を、の100万円を借りたとき、これは誰が借りたかが問題です。お母さんが50万は娘さんに貸しますよっていう話ならね、それははいと言ったとか言わないとかじゃなく、 お母さんとの間で金銭消費貸借契約が結ばれているので、これは返さなきゃいけないですよ。それは別れるとか別れないとか関係ない話ですからね。ただ、向こうのお母さんとしてはね、息子に貸したと。まあそれは二人で使うんだから、二人で働いて返しなさいねって言ったかもしれないけど、
はい、
結婚してるわけじゃないんでね。結婚に至らなかった時までもあなたの娘さんから返してもらうつもりだったのかどうなのかっていうことが問題です。まあどうせね、どうせって言葉は失礼ですけど、紙に借用書なんか書いてないですよね。
はい、書いてないです。
だからうやむやのままなんですけど、結局向こうのお母さんが誰に貸すつもりだったかってことが重要です。まあ私はね、ちょっとね、その100万円を向こうの母親が、いや娘さんに貸したつもりはないって言ってくれればいいんだけど、そうじゃなくて一緒になってあなた2人に貸して半々だっていう話になっちゃうと、
はい、
結構娘さんは厳しいかなと思ってますよ。
あ、そうですか。
そのお金貸す時の問題なんです、はい、その後どうなったかじゃなく。
はい。
で、まあはっきり言って変な人に引っかかりましたよね。
そうですね。
生活能力のなさそうな男性との結婚を考えてたっていうのは大失敗だったように私は思いますけど。
はい。
で、最初にそのお付き合いするときにカードも作れないってね。これカード作れないっていうのは、まあ、現代ではかなりのことですよ。要するに、事故を起こしてるってことですからね、カード事故を。
はい。はい、
まあ、破産してるのかどうかはわかりませんけど、自分の作ったカードを支払ってないっていうことから起きてることですからね、はい、その若い時にそういうことだとやっぱりちょっとね、事業に失敗したとか不運だったとかっていうことを超えて、もうちょっと性格とかそういうところに問題があるように思いますので、
はい、
そうすると、まあ、別れて幸いぐらいの話なんじゃないのかなと思いますけどね、はい。
まあ、別れてよかったけど請求はしたとしてももらえないっていうことですかね。
例えばこれを43万円払わないので裁判してくださいってね、依頼されたとしても、あ、弁護士費用だけが損するんじゃないのって言いますね。
はい。
まあそういう意味ではちょっと無理筋のお話になりかかってるので、この言葉あんまり好きじゃないですけど、勉強代だと思うしかないかもしれない。
あ、やっぱり。
はい、そういう気がします。
わかりました、
はい、
私もそれは読み入りましたけど、なんか娘が今まで働いて一銭も残ってなかったっていうのをちょっとかわいそうで、
まあ、かわいそうですけど、はい、今まで働いてって言ってもまだまだお若いじゃないですか。
これからです。はい、はい、
でこのことをね、まあ、肥やしにして、はい、ダメな男とはどういうものかというねことを目の当たりに見たということで、ワンランク上の交際ができるようになっていただけたらなと思います。
わかりました。娘に伝えます。
もしもし。わかりました。
はい。
100万なら100万という事実は一つなんですけれどもね、その事実をどう解釈するかという事実に対する認識は人の数だけあるわけですよ。だからあなたが考える100万と向こうの人が考える100万とは別のものなんですよね。ところが人は自分が認識している事実が唯一の事実だと思ってしまうんです。それが世の中のトラブルです。だから事実の認識の仕方を見ると、トラブルの多い人とトラブルの少ない人ってのよくわかるんです。事実を唯一の事実と認識している人っていうのは非常にトラブルの多い人です。
はい、
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
自分の認識している事実を唯一の事実と思っている人はトラブルの多い人です。